おはようございます。今週も始まりましたビューティフルモーメント、パーソナリティの矢郷義明です。この番組は皆様に希望の毎日を送っていただくお手伝いをコンセプトに、医療、教育、文化、芸術を発信する命未来学校が毎回多彩なゲストを招きするボーダレスなトーク番組です。この番組は医療法人新生会、新生会富山病院、日本海リビング株式会社、弁護士法人兼六法律事務所、一般社団法人シニアサポート北陸、ひばり行政書士法人光パートナーズ株式会社、株式会社とちお、清水内科クリニック株式会社、振興開発安心弁当の有限会社ウェルカムがお送りいたします。はい、今週のゲストは富山県出身で全国でミュージシャン、 DJ、MC と大活躍されておられます、アーティスト立塚二千さんと奥様であり音楽パートナーである DJ なぎとりさんにご出演いただきます。よろしくお願いいたします。
DJ なぎとりです。
僕たち2人合わせてせーの夫婦です。
おすいません。おいいですね、はいはい。お二人の活躍をね、もう音源もたくさん発売されておられ、そしてライブハウスやクラブでも DJ としても活躍されておりながら、
はい、
社会貢献といいますか教育現場にも進出されておられてね。
そうですね、
で、あと富山市行政ともね、はい、関係があったりで、
は
い、いろんなことをされて、ね、このキャッチフレーズといいますかパンチラインといいますかね、はい、DJ の概念を健康的に覆すという、はい、
そうなんですよ ね。まあ DJ で思い浮かべる、僕だったら DJ コウさんなんかちょっと思い浮かべちゃうんですけど、あのわーっていう感じで、楽しく、
でもやっぱりちょっと怖そうとか、
あ、不良性がね、音楽はどうしても不良性が、はい、ありますからね。
怖そうだったりとか、ちょっととっつきにくそうだったりとか、あんまりイメージが良くないところもまだあるのかなっていう、実際こう参加していただいた方の声とかをお聞きすると、え、こんな楽しいと思ってなかったとか、あんな懐かしい曲かかると思ってなかったとか、なんていうんですかね、多分 DJ のイメージって EDM がメインだと思うんですよ、
はい、
こうちょっとパリピみたいな、はい、パリピのイメージ
だよね。パリピだよね。
そう、それをちょっと健康的に覆したいなって、こう夏メロもかけるし、あのこうお子さんが多い現場だったら最近流行ってる曲を中心に、まあ TikTok で流行ってる曲中心にかけるっていうのが対応できるので、
そうなんですよね。
最初にお会いしたのも僕、はい、ライブハウスでも拝見したことあったんですけど、はい、直接近くなったのはね、はい、インストアワークショップの時に、はい、あ、この方もう普通じゃないなみたいない
い意味ですね、
いい意味でね、
はい、いい意味で、はい、
普通じゃないなと思って、はいはい、あ、多分ご夫婦なんだなと思って、
はい、拝見したんですけど、ね、私たちあの時矢郷さんにも同じ多分インスピレーション感じてます
そうなんですよね、
はい、
相思相愛ですよ、
ね、あ、いやいや、もう嬉しいです本当に、いや本当、でもあの時は急にお会いしてなんかすごく息が合って、はい、もうその何分後かに一緒に曲やってますもんね、は
い、そうなんですお会いしておそらく2分後に曲一緒にやらせていただいて、
ね、イベントの締めが一緒に
そうなんですよね、
はい、させていただいて、
はい、
やっぱなんか言葉じゃなくてね、音楽なんで、
わかります、はい、
ね、あ、この人本物だと思って
嬉しいです
ね、
はい、いや、
もう本当に応援できて嬉しいです、はい、で先週もお二人にちょっとお聞きしたんですけどね、はい、音楽初期衝動みたいなものがどんな感じですかってお聞きしてたんですけど、
はい、
ここね、初めて買ったレコードみたいな CD とか、
はい、
お教えいただきたいなと思って、これ結構そこからいろんなことなんか読み取れたり分かりやすいかなと思うんですけど、
そうですよね、まだレコードの時代だったんですけれども、はい、僕あの買わないんですよ、レンタルばっかり行くんですよ、 お金がなかった、まあ、小学生だったので、はい、初めて借りたのは、うん、デビッド・ボーイのブルージーンが入ってるアルバムだったと思うんですよね。 あのブルージーンが当時ノエビア化粧品が何かの CM ソングでババババババっていうのに、うわーこれかっこいいっていうのでちょっと食らっちゃって、それを探しに行くのにバスに乗って電鉄黒部の駅前まで行って、僕実家入善なんで、はい、そこからレコード借りることにハマって、で当時のマディラン・デュラン、カルチャー・クラブ、ワーム、そういったのを どんどん借りてましたね。インスト音楽なんですかね。やっぱりこういった人に影響を与えられるようなアーティストになりたいなっていうのを先ほども言ったんですけど、健康的にやれたらいいなと思ってます。はい、
そうですね、はい、いや素晴らしい話、はい、DJ なぎとしさんとか初期の頃これを初めて買いました。
そうですね、基本的にこう母親の車で聞くとか、うん、母親から借りて聞くっていうのが多かったんですけど、うん、当時初めて自分のお小遣いとかで買ったっていうのがブラックビスケッツのタイミング、ちょっと番組企画でその CD の売り上げ枚数で競ってたりとかしてて、まあ、自分で買ったっていうのは多分それが初めてでしたね。1年前ぐらいに若いアーティストさんで、はい、カバーされて、はい、それがすごく TikTok 上でバズってたんですよ。
あ、そういう流れでなんだ、はい、紅白とか
多分こう一周してまた愛子さんの曲も今流行ってたりとか、パフィーさんの曲が流行ってたりとか、
パフィーとかバズってましたね。
そうなんですよね、それの楽しいですよね。
そうね、はい、あ、それはやっぱり昔聴いてた人たちがもう一回聴いてるのもあるけど、それが子供さんたちとか若い世代に伝わってて、はい、世代超えた共有みたいなことをしてるんでしょうね、
はい、うんうん、そうですね。
あ、でも今のね、立塚さんのお二人の活動はそれによく似てます。同じですよね
そうですよね、そう言われると確かに、
同じです
同じですよね
同じです
同じですよね、はい、いやでも素晴らしいですね、なんかシンクロしてるみたいなね、
は
い
は
い、
親子で音楽楽しむ方もすごく増えたなって実感してまして、
うそうですね、
はい、親子感が前よりも、うんね、うん、友達みたい。
僕も例えば DJ やってて二十歳ぐらいの子が、はい、すいませんアバかけてくださいなんでってなるんですけど、お母さんが好きでとか、やっぱそういったの仲いいのがとてもいいなと思ってて、だから僕的にやっぱり3世代で楽しんでもらえるようなことやってくと思うと、うん、急には難しいんで、例えばDJ でいうと盆踊りって各地域にあるじゃないですか、
はい、
で矢倉があるじゃないですか、
はい、
あれの上に、まあ、DJ で乗って3世代が楽しめるようなね、あのいろんな音楽やっていけたらちょっと嬉しいですよね。
でもなんかありそうで実現しそうですね、それ。
あ、それあのすぐにできます、
ね、
あのまあ、矢倉のところに DJ のね、うん、機材持ってるん
で、
ね、すぐできるんですよね、
うん、
それだとなんかね、あの皆さんが楽しめて、で結構あの僕こだわりがないのがこだわりなので、
うん、
どういった曲でもその現場ですぐ出して喜んでもらえる方しとったら、例えばですよ、そこにあの親子でいたら、うん、お父さん昔こういうの聞いてたんだよ、かっこいいだろうなって、それでまた会話が広がってったりするとやっぱ嬉しいですよね、うんうん、
はい、あ、そう、それはすごくいいですね、は
い、そういったことをどんどんどんどん具体的にフィックスしていきたいなと思ってますね、
うん、そうですね、はい、いやでもそういうなんか柔軟な考え方とか、はい、なんか発想っていうのは、
はい、
これ音楽以外の何かカルチャーみたいなものの影響もやっぱりあるんですかね、立塚さんも。
そうですね、高校野球なんかも当時から大好きで、ハマるともうこんな感じになっちゃうんで、高校野球出しだけで5冊ぐらい買ってました予選大会から追っかけてるんですよ、
はい、そうなんだ、
こんな子だったんですけど、と同時にやっぱ音楽がすごい好きだったんでといった感じでした。
あ、両方ですね、なんか僕もそうですけども、はい、自分のこう主観で測る音楽や芸術の世界と、
はい、
スポーツとかは白黒ちゃんと勝敗がついちゃうん
で、ね、
客観の世界なので、
はい、
初め音楽やってたんですけど、はい、これ一回客観的な世界で勝負しないとダメだなと思って、
なるほどですね、
で空手の選手になったり格闘技プロレスやったりとかっていう風に変わってたんですよ、はいはい、そこ結構大事かなと思って、
ですよね、はい、
その両方を抑えてるみたいなことは、はい、こっちしか分かんないとずっと独りよがりになっちゃって、主観的なことで、それは君の主観だからみたいな、
はい、
そうです
ね、
それはダメだなと。
ちょうど音楽も僕らの、うん、もちろんプレイヤーとしてもやりながら、
はい、
制作の方もね、いろいろとやってるので、うん、 なるべくどちらの気持ちも分かりたいよね。
そうですね、こう裏方のこうイベント企画だったりの仕事もやってるので、はい、はい、ちょっとこうそういった主観も考えながら、
はい、なんかこう生きてることっていつもこう理想と現実の戦いで、
あ、分かります、はい、
そうですよ ね、
どこら辺で落としどころかみたいなものをどんどんどんどんこの理想と現実の落としどころ上げていけるかどうかっていうことです
ね。めちゃくちゃ分かります、
はい、ね、はい、
で僕本当思うのはその理想に対する現実がストレスだったら、うん、僕やっぱりどんどんやった方がいいなって思うんですよね。あの、はい、僕は基本的にやっぱりやる方を選んじゃうんですけど、うん、できることがあるうちは年齢問わずやった方がいいなって思うんですよ ね、あの例えば本当に話すだけでも、ね、うん、あの違いますし、動いた方がちょっと僕のが今代名詞になってるんですけど、うん、やるかやる、そんな感じどんどん進んでますね。
ああ、そうですね、はい、こう聞いておられる方にもね伝わるといいなと思います。これ
そうですね、
僕もそれはすごく思いますよ ね、
はい
はい、なぎとりさんとかは音楽以外のカルチャーっていうもの、はい、なんかいろんなことあるんじゃないかなと思って、はい、
そうですね、私結構多いと思います。
ですよね、
あの音楽以外だったらこう映画だったりとか、うん、ドラマだったりとか、うん、特に結構ホラー映画好きだったりとか。
そうなん、
はい、あとでも格闘技も小学生の時からノアのファンで、プロレスの、はい、小橋さんの大ファンだったので。
あ、そうなんですか、
はい、もうプロレス大好きでしたし、あ、まあ、今も大好きで後楽園ホールとかたまに行きますけれども、はい、
すごい、
なので結構幅広いかもしれないですね。あと小説を自分で書いてみたりとか、
そうなんだ、あの
結構何でも好きでした。
文章書きたいってなるの何か本読んでて影響を受けたとかあるんですか。
そうですね、っていうよりも多分こう学校の何かでこう賞を取ったりとか、うん、こうちょっと親に褒められたりおばあちゃんに褒められたりして多分調子に乗ったんでしょうね。なんかこう褒められることによってじゃあやってみようかなみたいな。
へ、ああ、はい、そうなんだ。文章書く人って映画好きになるんですけど。
あ、そうなんです、
ね、あのビジュアライゼーションって言って、
はい、
見えないものを見える化していく。
あ、なるほど。
だ音楽もそうじゃないですか。音楽ってこう、はい、見えないんだけどいかに見えるかってをやりますよね。あ、確かに。なんか同じですよね。はい、今デジタルが発達したんでね、いろいろこう作れるようになって映画業界とかもそのビジュアルを低価格で、
はい、そうですよね、
できるようになったりとか、あと、うん、映画館じゃなくてネットフィリックスとか、はい、ね、配信でいろいろ力持つドラマとかも多くな
りましたね。今多分ネットフリックスが一番強かったり、
ですね、
予算が大きかったりとか、やっぱ世界的にこう今ネットフリックスって見られてるじゃないですか、うん、なのでこう全然違いますよね、規模が。例えば日本のこうドラマだったりがネットフリックスで同時配信とか最近増えてるんですけど、うん、することによってこう1日でフォロワーが100万人増えたタレントさんがいたりだとか、はい、そういうのもあるので、夢もありますよね。
そうなんですよね、うんうん、だからなんか逆に可能性がね、地方にいるからダメとかそんなことなくなっちゃったな。
本当にそれ思いますね。
今とか富山から世界とか、
はい、
全然可能なんじゃないかなと思って。では曲をおかけさせていただきたいと思いますので、はい、 TTT のアルバムからご紹介お願いします。
はい、聴いてください。 TTT でロックバンド。
はい、ロックバンドということで、これからまた新しいビジョンや活動もあるということで、
はい、
ぜひアナウンスメント。
はい、これからまた北陸076、まあ、市街局番076ベースで、まあ、富山金沢ベースでいろんなことを活動していこうと思って、はい、僕思ってるだけじゃなくてやっちゃうんですよ、やっちゃう時にいいギタリストさんいないかなって思ってたんですよね、はい、いらっしゃいました矢郷さんと。
あ、ありがとう。
矢郷さんと一緒にね、あのバンドの方を、ね、はい、やらせてもらいます。
はい、もう嬉しいです、はい、もう本当に、は
い、そこにいいベーシストさんいないかなってね、思ったらいましたね。
いました。
いましたよね。
ぜひぜひ、
はい、ローグで、ね、氷室京介さんのベーシストさんが25年勤めた西山さんもね、
はい、
メンバーに入って、これから富山金沢北陸エリアをね、
盛り上
げていくバンドを組んで、
はい、
まあライブ活動だったり門限作って ということで今ね、どんどんスタジオに入ってやっております。
これはすごいプロジェクトで、私ね
これすごいですね、
なんか声かけいただきまして、もうなんか嬉しいです本当に。そしてベーシストがね、
はい、
西山文明さんということで、はい、ローグというねバンドでもメジャーで活躍されてたんですけども、はい、その後ね氷室京介さんのバックバンドのリーダーでもありましたしね、はい、ビーシストとして
25年やられた
んです
よ ね、はい、
すごい人なんですよ。
すごいですよ ね、
すごいですよね、
はい、僕はもうあの西山さんのことをすごく昔から好きで、
はい、
ベーシストとして素晴らしいなと思ってて、お会いした時にちょうど前日が僕の大好きなバンドのライブが東京であったんですね、はい、そこに西山さんがベーシストとして入ってたんですよ、
はい
はい、で翌日富山に来てて、
はい、
あれと思って、行かなきゃ会いにと思って、
あ
そうなんですよね。それでインストアのベースクリニックやっておられた時に、
はい、
僕西山さんにご挨拶できたらいいなと思ってお邪魔したら、
はいはい、
立塚にせんさんとなぎとりさんとおられて、
はい、
イベントやっておられて、西山さんがおられて、
はい、
で、楽器誰か弾きますかみたいな感じで言われて、
はい、
あ僕弾きますみたいな。
そうですね、
その時本当に何にもないですよね、
はい、
立塚さんと
なぎ
とりさんと西山さんと関係性なく、
はい、
いきなり僕ギター弾かさせていただいて、はい、それで
今セッションね、
はい、
本当です
よ、ね、素晴らしいです。
だからもう本当に言葉じゃなく何かのコネでもなく、
はい、本当そうですよね、
つてでもなく、
はい、
いきなりその場でなったんですよね、
はい、そうなんですよ ね、
ね、でもう1曲やらさせていただき、その後、はい、指名で3人でリズム出していただいて、
はい、
さんにで、はい、もうその場でやらさせていただ
き、
はい、もうあの時にあ完成だなみたいな。
そうですね、本当に完成しちゃったのをまた練り込んで、今度は北陸のためでもありっていうバンドでも、既存の形にはとらわれることなくどんどん新しいことに挑戦しながらやっていくのがもう僕の中でワクワクドキドキ、はい、楽しみです。
本当にだってニューヨークのパワーステーションスタジオとかで仕事してるんですよ、
はい、そんな
日本人少ないですからね。
本当ですよ、
でそんなお話聞けるだけでも、
はい、
もう本当にどんなネットで調べることよりも貴重ですよね。
本当ですよ、本当ですよね。
本当すごい経験された方の話、
はい、
でそういう方にいろいろこうアドバイスいただいたり一緒に価値観を共有していくことは何者にも変えがたいなと思うし、
はい、本当ですよね。
そうですよね、
でそういうものがいろんな方々に届くようになると、
はい、
またこれなんかいろんな価値観をみんなで共有できて、
そうですよ ね、
文化というものになんか貢献できるかな、いろんな世代を超えたものに貢献できるかなとか、
はい、また何かそれを聞いて俺もやるぜなんてちょっと思ってもらえたり、新しいものが生まれたりすると、
そうです
ね、とても嬉しいですよね。
北陸はやっぱり震災があったの で、
そうです、ね、
ちょっとこれから前向きにっていうのをね、はい、少しずつ積み上げてるところなので、
はい、
少しなんかお力添えできたら
そうです、ね、
いいかなと思いますよね。
やっぱり僕なんかもう、まあ、音楽人っていうか本当音楽が好きで好きで好きで、はい、好きすぎるんで、やっぱりそういったところで音楽で貢献というか、
そうですよね、
本当に音楽でいうと今は個で完結しちゃう時代、うん、まあ、DTM 触っていろんなそういったのが個で完結しちゃう時代なんですけど、うん、またせーのでスタジオ入って鳴らすバンドサウンド、うん、どうだみたいなことやりたいですよね、
は
い、
そうですね、
はい、
一番やっぱりは年齢が、僕ももう50代超えてるんですけど、はいはい、年齢も超えても、はい、まだまだチャレンジできる。
そうなんですよね。
そして世界で活躍されておられるベーシストであったり、はい、立塚さんであったりという方とこうくっついて、
はい、
またそれがいろんなものにもう再度チャレンジできる。
そうですね。
でそれはなんかいろんな可能性をこう見せれるんじゃないかなと。 だからちょっと元気ない方とか、はい、まあ、被災された方々とかにね、はい、諦めないでやりましょうよみたいなことが伝わったら嬉しいなと思います、
ね、そうですよね。本当それを例えば本当直接的なメッセージでもまた間接的でもいいんですけど、僕本当に何回でもやり直していいと思ってるんですよ。何回でもやっていい、あの僕の友達もよくバンドで言ってるんですけど、何回でもやらないんだよってすごい思ってて、そういったことで背中を押せるような、そうですね、そういったね、あのロックバンドが、まあ、できると思ってるんですけれども、できたらとても嬉しいです。
そうですね、はい、やっぱ人生って紆余曲折あったり、はい、失敗することもたくさんあるけど、はい、何度でも立ち上がって、はい、何度でもチャレンジできると思いますからね、はい、諦めないで、
はい、
そういうことをね、立塚さん、なぎとりさん、そして西山みやきさんと皆さんでね、
はいはい、
私も加えさせていただいて、はい、やっていけたら嬉しいですし、
はい、
みんなの少しでもなんかプラスになることになれれば嬉しいですね。
はい、嬉しいですね。はい、
はい、もう本当に素晴らしい番組になりまして、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、お忙しい中本当にご出演いただきまして、
ありがとうございます。
はい、あと告知などまだありましたら、
はい、はい、まずはね、興味持っていただけた方に情報を知りたいなと思ったら、まあ X とか Instagram、Facebook なんかやってますので、
はい、
たてずかと、次はカタカナでたてずかと調べていただけると出てきますんで、フォローしてもらえたら、僕ね、あのフォローバック早いんですよ。1秒ぐらいでやっちゃうんでポンと返しちゃうんで、ぜひフォローしてくださいと、
はい、
よろしくお願いします、はい、ライブの方はまた
4月20日21日あの 2days で神戸の方行きます、うん、はい、で僕たちの大熱波っていう今年初めて開催されるこう音楽フェスになるんですけれども、そちらの方であの 2days オープニングとクロージング、うん、DJ の方で、はい、立塚にセンターさせていただきます。あの出演するアーティストがハンニャさんだったりノーバディーノーズ、梅田サイファー、ガドロだったり、まあ、私も個人的にすごく好きなアーティストがたくさん出るので楽しみです、
うん、はい、ね、楽しみよね
楽しみよね、
楽しみ楽しみです
本当 に、ね、
この放送はあの全国で聞けますので、
そうです
よ
ね、
まあ、ね、はい、ラジコとかポッドキャストとかある
ので、ね、
はい、ぜひお聞きいただいた全国の方々ね、
はい、
立塚2000ぜひチェックしていただきたいですね、うん、
チェックしかしないでくださいって思います
はい
はい、
はい、そういうわけでございます。2週にわたりご出演いただきましてありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、ここで命未来学校公開講座のご案内です。4月7日日曜日午後2時からは射水市大門総合会館にて、日々の生活に鍼灸を取り入れる、初めての鍼灸ここがすごい、鍼灸東洋医学の力について、講師は新生会夏目鍼灸院原和代鍼灸師さん。そして射水市救急薬院市民交流プラザではゴールデンウィーク特別企画を開催いたします。まず第1弾として4月29日月曜日祝日、1階ふれあいホールにて朝10時から午後3時までミニ講座、相談会、そしてコンサートを開催いたします。前回のゲストの明橋大地先生の講演もあります。そして第2弾はゴールデンウィーク最終日5月6日月曜日の祝日、朝は10時から、そして午後は2時から、こちらは1階研修室にて映画なぜ生きるの上映会を開催いたします。皆様のご参加お待ちしております。命未来学校では個人法人問わずご協力いただける方、協賛サポーターを募集しております。詳しくは公式ホームページ各 SNS にてお伝えさせていただいております。またこの番組へのご意見ご感想を公式ホームページもしくは FM 富山ホームページにお寄せください。お寄せいただいた方々には特製ハガキをお送りさせていただきます。この番組は医療法人新生会、新生会富山病院、日本海リビング株式会社、弁護士法人権力法律事務所、一般社団法人シニアサポート北陸、ひばり行政書士法人、光パートナーズ株式会社、株式会社とちお、清水内科クリニック、株式会社振興開発、安心弁当の有限会社ウェルカムがお送りいたしました。はい、2週にわたりご出演いただきましたゲストは富山県出身で全国でミュージシャン、 DJ、MC として大活躍されておられますアーティスト立塚2000さん、そして奥様でありミュージックパートナーである DJ なぎとりさんにご出演いただきました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、ビューティフルモーメントはまた来週もお聞きくださいませ。お相手は矢郷義明でした。また来週。
自ら知る